東京セキュリティブリーフィング2026年7月16日木曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月16日木曜日です。昨日も世界中から様々なセキュリティインシデントが報告されました。本日も最新の脅威情報をお伝えしていきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。それでは本日の主要ニュースをざっとご紹介します。まず最大の話題は、マイクロソフトが過去最大規模のセキュリティアップデートを公開したことです。600件を超える脆弱性に対応し、その中には実際に攻撃で悪用されているゼロデイも含まれています。次に、ソニックウォールのセキュリティアプライアンスに深刻なゼロデイ脆弱性が発見され、すでに実環境で悪用されていることが確認されました。そして、Chrome ブラウザの拡張機能に関わる脆弱性が複数報告されており、Google や Microsoft が対応を迫られています。さらに、ロシアを拠点とするランサムウェア支援企業が米国によって起訴されたニュースや、中国系の攻撃グループが国家レベルのハッキングツールを悪用している事例も報告されています。それでは、これらのニュースの詳細を解説していきましょう。詳細解説、マイクロソフトが過去最大規模の脆弱性パッチを公開。まず最大の話題から入ります。マイクロソフトが2026年7月のパッチチューズデーで、過去最大となる600件以上の脆弱対応しました。記事によると、対応した脆弱サズは複数の報告で5ドル69件から6ドル2件にとなっており、いずれにしても前月の約3倍流空前の規模となっています。このうち、Windows 関連が416件、Office 関連が164件という内訳です。特に注目すべき点は、これらの脆弱性の中に、実際の攻撃で既に悪用されているゼロデイが2件含まれていることです。一つ目は、CVE-2026-56155 で、Active Directory Federation Services、いわゆる ADFS の権限消化、区脆弱性です。2つ目は CVE-2026-56164 シェアポイントサーバーの脆弱性です。どちらも認証関連の重大な問題で、攻撃者の条件下で管理者権限を奪できる危険性があります。さらに、すでに公表されている脆弱性 CVE-2026-50661 ビットロッカーのバイパス脆弱性で、これも対応の優先度が高いものです。今回のパッチで緊急と評価された脆弱性は60件以上に達しています。通常のパッチチューズデーでは数十件程度の脆弱性対応が一般的ですが、今月は件数だけでなく重大度も非常に高いのが特徴です。この大量のパッチ公開の背景には、マイクロソフトが導入した AI 支援の脆弱性検出システムがあると指摘されています。 AI の助力により、従来は見逃されていた脆弱性がより多く発見されるようになったということです。ただし、専門家は注意を促しており、脆弱性の件数が多いからといって組織全体のリスクが同じ割合で増加するわけではないとしています。実務的な観点からは、すべてのパッチを同じ優先度で適用するのは現実的ではないため、実際に悪用されているゼロデイや組織の重要なシステムに関連した脆弱性から優先的に対応する戦略が重要になります。ソニックウォールのセキュリティアプライアンスに深刻なゼロデイが悪用中、次にソニックウォール社のセキュリティアプライアンスに関する緊急情報です。ソニックウォール SMA100 シリーズに2つの深刻なゼロデイ脆弱性が発見され、すでに実環境で悪用されていることが確認されました。1つ目の脆弱性はCVE-2026-15409 で、サーバーサイドリクエストフォージェリー、いわゆる SSRF 脆弱性です。これは認証が不要で悪用でき、CVSS10.L という最高のスコアが付与されています。攻撃者がこの脆弱性を悪用すると、インターネットに接続されているソニックウォールアプライアンスから内部ネットワークのリソースにアクセスでき、さらに横展開の足がかりとなる危険があります。2つ目の脆弱性は CVE-2026-15410。 これはコードインジェクション脆弱性です。こちらは認証が必要ですが、管理コンソールへのアクセスを脱得された場合に 任意のコードを実行されてしまう危険があります。CVSS7.2 と評価されています。重要なポイントとしては、この2つの脆弱性が複数の実際のインシデントで悪用が確認されているという点です。つまり、理論上の脅威ではなく、すでに攻撃者が実際に悪用しているということです。ソニックウォールは修正バージョンを公開済みで、SMA1000 シリーズでは V14.33453 と V12.5.0A2-8835 以降へのアップグレードが推奨されています。組織がソニックウォールの SMAFM を利用している場合は、可能な限り急速にパッチを適用する必要があります。また、すでに侵害された可能性があるシステムについては、再イメージ化とパスワードの変更が強く推奨されています。ブラウザ拡張機能の脆弱性相次ぐ、ブラウザ拡張機能に関する深刻な脆弱性が複数報告されています。まず、Google の Cloud for Chrome 拡張機能に2件の脆弱性が発見されました。バージョン 1.0.80 に存在する、これらの脆弱性により、悪意のある別の拡張機能が被害者の Gmail、Google ドキュメンツ、Google カレンダーのデータを読み取る危険があります。技術的には、イベント、イーストラストイという重要なセキュリティチェックが欠落していたり、パーミッション要求をスキップできるパラメータが存在していたりするとのことです。デフォルトの確認モードでは、使用者に通知される可能性がありますが、実行モードを設定している場合は、ユーザーが気づかないうちに、情報が読み取られるリスクがあります。CVSS スコアは 7.7 から 9点に達する重大度の問題です。さらに問題なのは、この脆弱性が5月に巣に報告されているにもかかわらず、7月現在でもまだ修正されていないという点です。別の大きなニュースとしては、HTTP ヘッダーを編集できることで知られた MOD ヘッダーという拡張機能が、Google と Microsoft のストアから削除されました。この拡張機能は約160万件のインストール数を持つ人気の拡張機能だったのですが、実は訪問したウェブドメインやデバイスの情報を外部のサーバーに毎日送信する隠蔽されたデータ収集機能を持っていたのです。すでにインストールされているデバイスは継続的にリスクにさらされている状態です。ランサムウェア支援企業の取締りと対策、米国司法省とロシアを標的とした取り組みが進展しています。米国検察当局は、ロシアを拠点とする防弾ホスティング企業メディアランドと ML クラウドの運営者3名を起訴しました。被告はアレクサンダー・ボロソビク、ユーリア・パンコバ、キリル・ザトロキンの3人です。これらのホスティング企業は複数のランサムウェア集団がその上で運用する際に支援を行っていたとされており、米国内の21の州で少なくとも42の組織に対して総額$6,200万超の被害をもたらしたとされています。悪用したランサムウェアグループには、ロックビット、ブラックスーツ、プレイなどの著名な集団が含まれています。また、米国財務省は、ロシアの VPN 企業、OneVPN サービシーズに制裁を科しており、同企業も複数のランサムウェアグループの活動を支援していました。こうした取締り努力の一方で、実務的なセキュリティ対策としての課題も浮き彫りになっています。ランサムウェア攻撃の侵入経路について最新の分析では79.9%を鋭意した認証情報や正規のログイン情報を悪用して初期侵入しているという報告があります。これは従来の脆弱性悪用による侵入という手法から認証情報に対する攻撃へとシフトしていることを示しており、多要素認証の導入や認証情報の厳密な管理がこれまで以上に重要になっているのです。中国系攻撃集団が国家レベルのツールを悪用、新たなセキュリティ脅威として中国系と考えられるハッカー集団が高度なツールを悪用して政府機関を標的にしているキャンペーンが確認されました。テンシェルという名称のこのキャンペーンでは台湾、アフガニスタン、タイの政府機関が標的とされています。攻撃者の活動基盤は香港のサーバー131台に及んでいます。特筆すべき点は、このキャンペーンでクロードコードとディープシークという2つの AI ツールが悪用されていることです。クロードコードはコマンド実行とセッション維持を担当し、ディープシークは推論エンジンとしてエクスプロイト改変やスクリプト生成を行っているとされています。攻撃の初期入稿となったのは、2023年8月にコンテンツ企業の従業員が感染させられたインフォスティーラーマルウェアで、そこで摂取された認証情報が、 土地部の侵入に利用された可能性があります。この点は、セキュリティはどの一時点での対策だけでなく、時間経過の中で継続的に維持される必要があることを示しています。その他の重要な脆弱性と対策、テキストエディタのノートットプラスプラスがセキュリティアップデート V8.9.をリリースしました。このバージョンは5件の脆弱性に対応しており、特にスタックバッファーオーバーフローとジップスリップ脆弱性が主張されています。ジップスリップ脆弱性はアップデータープロセスに関連するもので、企業環境で自動パッチ適用を行っている場合は注意が必要です。Google はブラウザ Chrome の最新版で15件のセキュリティ脆弱性に対応しました。このうち、オゾーン、プラットフォームレイヤーの開放後使用脆弱性2件、CVE-2026-15764、CVE-2026-15765 が最も緊急度が高いと分類されています。フォーティネットは、フォーティ OS やフォーティサンドボックスなど、複数製品で7件の脆弱性修正を公開しており、フォーティサンドボックスの脆弱性 CVE-2026-59835 は未認証で VNC サーバーへのアクセスが可能になるという深刻な問題です。AI 導入によるセキュリティガバナンスの課題、企業が AI セキュリティツールを導入する際の問題も報告されています。サンズインスティテュートのレポートでは、セキュリティ自他無当社の 40% 正式な AI 導入ポリシーの不在を報告しており、60%以上が AI モデルの使用場所を把握できていないとのことです。さらに問題なのは、セキュリティリーダー層と現場の実務者の間で AI リスク管理に関する認識に14ポイントのギャップが存在するという点です。これは経営層とセキュリティチームの間で AI に関するリスク認識がずれていることを示唆しており、適切なガバナンス体制の構築が急務であることを示しています。このような課題に対応するため、ホワイトハウスはゴールドイーグルという脆弱性情報の一元化優先順位付けイニシアチブを発表しました。これは AI を活用して脆弱性を自動発見し、連邦政府機関、重要インフラ企業、オープンソース開発者、コミュニティと情報を共有するというものです。2027年1月1日に施行予定のイリノイ州 SB3-15 などの州法による規制も AI 安全対策の義務化を進める動きとなっています。ソーシャルエンジニアリング攻撃の多様化、フェイスタイムを悪用した詐欺が報告されています。攻撃者が Apple サポートや Google などを用うフェイスタイム着信を行い、ユーザーにアカウント認証法やワンタイム認証コードを開示させるというものです。さらに悪質なバリエーションでは、リモートアクセスアプリのインストール誘導と未パッチの iOS エクスプロイトを組み合わせてデバイス全体の乗っ取りに至る場合もあります。また、ラストパスとビットワーデンのユーザーを狙うフィッシングキャンペーンでは、正規企業の通知に見せかけたメールがドキュサインになりすましたランディングページへ誘導しており、ブリーピングコンピュータの調査によりビットワーデンユーザーも同様の手口で標的にされていることが判明しています。医療業界におけるセキュリティ課題、ヘルスケア業界のセキュリティに関するレポートでは、医療機関がリスクの 6% しか対処できていない実態が明らかにされています。特に問題なのは、サプライチェーンリスク発見が6倍増加し、ID アクセス制御関連脆弱性は4倍増加しているにもかかわらず、多くの医療機関がサードパーティリスク対処プログラムを保有していないということです。これは医療機関が自組織だけでなく、供給業者や連携企業を含めたセキュリティ管理が遅れていることを意味しており、医療データという極めて機密高い情報を扱う業種として、早急な対応が求められています。クロージング本日お伝えしたセキュリティニュースをまとめますと、マイクロソフトとソニックウォールの脆弱性が直近の大きな脅威であり、ブラウザ拡張機能のセキュリティ問題も身近な危険です。ランサムウェア対策については、認証情報管理がこれまで以上に重要になっており、AI ツール悪用による政府機関への攻撃も新しい脅威として認識する必要があります。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。本日のセキュリティニュースはここまでです。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。